はい、こんにちは、ウイスキーおじさんです。この番組はバーテンダーから始まって30年以上お酒の業界に深く関わってる僕が、今夜のお酒の席だとか会社でのちょっとした雑談の時にね、盛り上がりそうな小ネタなんかをお伝えしていく番組です。たまに脱線もするんですけど、よかったら5分から10分本日もお付き合いください。さて、今日はですね、弱みを圧倒的な強みに変えたスコッチウイスキーっていう話をしたいなと思います。今日のこの話はスコッチウイスキー好きだけではなくてね、飲食店の方々がフードロスを解消する、ヒントになるかなと思うんで、よかったら最後まで聞いてみてください。ですね、先日僕はちょっと農家をやってる里山の農家の方の知り合いのところへ行って、枝豆を収穫してきました。特にこの丹波笹山地方、神戸のもともと上のね、兵庫県のだいたい真ん中の方ですかね、山あいの丹波地方の黒枝豆っていうのはもう全国から大人気でですね、もう大阪からも京都からもこの季節はわざわざこの枝豆を買いに来るっていうぐらい美味しくて有名な枝豆なんですけどね、丹波の黒豆っていうのは。でこれね、これ昨日取りに行ったというか収穫しに行ったところが丹波地方の一つ隣の村だったんですよ。隣の村だったんですけど、同じところでほぼ同じ地域で収穫されてるので、もちろん枝豆は美味しいと。ただね、ここでちょっとウィークポイントがあって、ちょっと収穫時期が遅かったんですね。で、一番美味しくっていうか有名な、なんていうかな、季節期間っていうのがちょっと1週間から10日ほど前だったようですね。で、少し先日枝豆収穫した時にはね、葉っぱも少し黄色くなってて、枝豆も少し黒っぽくなってたんですね、パッと見えた感じ。なのでこれはもうお店では出せないというか、お客さんには売れないということなので、僕らが摘みに来ました。ただこれね、味はねめちゃくちゃ美味しいんですよ。ちょっと黒くなっていても通常よりね、2分から3分多めの時間煮るだけで柔らかくて美味しい枝豆になるんですね。僕はどっちかというと個人的にはその一番売れる収穫時期の1週間10日前よりも少しずらして遅らせた方がね、甘くて柔らかくてお酒にぴったり合うんで、こっちの方が好きなので先日喜んで取りにも行ったんですよ。で、農家の方からするとね、いやちょっと申し訳ないけど、ピークのね収穫の時期からちょっと遅くずれちゃったんで、実際ちょっと美味しくないかもしれんからごめんね、だからもう本当にただ同然で持って帰ってって言うんですけど、よくよくこれ考えてみるとね、少しずらした方が美味しいなって思う人たちがいると、僕を含めてね。そうするとね、農家さん作り手の方は、販売する方は収穫時期が少し遅くてずれちゃったっていう、これ弱みウィークポイントなんですが、ずれちゃったので安くしますっていうよりも、わざわざ収穫時期をずらして甘く仕上げましたと、これはお酒を飲む方のあてには通常の時期よりも今の時期摘んだ方が美味しいんです、だからこういう黒枝豆、なんか名前をつけてね、はい、なんかちょっと紫にかかって、色がかかってたんでね、え紫なんとかとかね、ちょっと思い浮かばないんですけど、ちょっとブランド名つけて売ってやるとね、その遅かった収穫時期でごめんなさいじゃなくて、わざわざ収穫時期をずらして手間をかけて、一手間かけてこの色にして美味しく作りましたっていう方が売れると思いません？そうなので、僕はいや全然これは美味しいし、 あの売り方を一つね、一手間かけるとめっちゃ売れることになるかもしれませんっていう話は一緒にして盛り上がったんですけどね。とにかく美味しかったです。見た感じはちょっと黒っぽいんですが、あの実は茹でる、しっかり茹でて食べると通常の枝豆よりも甘いと、濃厚な枝豆に出来上がってるということで美味しくいただいたんですけど、よく考えてみるとこれと同じことをスコットランドはむちゃくちゃ昔からうまくやってるな、いい売り方してるなと思ったことがあります。でこれ今から本題なんですけど、スコッチウイスキーって、まあ、皆さんご存知のようにね、あのピーティー、煙たい、スモーキーだとか、ピーティーっていうのはその、 あの溶土沈気とか独特のあの癖がありますよね。まあ、これがないとスコッチじゃないよっていう方もいるくらい、もうスコットランドの特にアイラ島の地方のウイスキーは根強いファンがいますと。でこれをうまくやったのがアイラ島のウイスキーだと思ってて、例えばラフロイグ、ラガブーリン、カリラ、アードベック、ポートシャーロットなんかで行くとね、ヨードチンキの匂いがめちゃくちゃするじゃないですか。このヨードチンキのあのセロガンの香りっていうのはアイラ島にはね、昔からやっぱりあまり草木が生えていませんと、山が少ないので木がないんですよね。で昔の人たちはこれ寒い冬場に暖を取る時にですね、木を燃やして火をつけてあったかく通常はするんですけども、燃やす木がないと困り果てた人たちはもう地面を掘り返してちょっとでもそれを燃やして火をつけたんですが、なんとまあびっくり、この地面の土がですね、固まった土がなかなかよく燃えると、しかも持ちがいい、なかなか消えないっていうことに気づいたらしいんですね、アイラ島の人たちは。でそういうことで地面の炭、泥炭っていうのを燃料に使っていたそうなんですけど、これはもうウイスキー作りに欠かせないね、原料の大麦麦芽、モルトを燃やしてっていうか、モルトをいぶして煙でモルトを一旦殺してというか、精爆するときに煙を使うんですけども、それを燃やすときにね、木のないアイラ島の人たちはその地面の海藻たちが地面に詰まった泥炭っていうのは掘り起こしてこれで使ってたと。この泥炭っていうのが海藻とかが混じってるので、燃やすとスコッチウイスキー独特の溶土香がするので、この匂いが麦芽にこびりついてると。で元々はこれスコットランド人、アイラ島の人たちもめちゃくちゃ臭いし、もうこんなウイスキーに乗っかってたらたまらんわっていう感じだったんですが、ここでちょっとやっぱり考えたんですよね、アイラ島の人たちもスコットランド本島の人たちも、いやいや、これは実際我々はこのウイスキーは臭くて弱みではあるけど、この匂いはもうどう考えても燃料が泥炭なので消すことはできないと、まあ、そう考えて、まあ、これをちょっとみんなに強みにして売ろうって思ったと思うんですよ。なのでいやこれちょっと他のウイスキーに比べて臭みがついてるからね、安く売りますとか、お願いだからこの臭いウイスキーでもよかったら飲んでっていうネガティブな売り方じゃなしに、いやもともとスコッチウイスキーっていうのはこの臭みがないとスコッチウイスキーって呼べないよと、うん、長年ずっと作り続けてきたあの歴史あるこのスコッチウイスキー、我々のアイラ島のウイスキーはこの匂いがないと美味しくない、ぜひこれを飲んでみてくれっていうブランディングをして売ったようですよ。なので本当はない方が良かった弱み、溶土香っていうのをプレゼンするときに、プレゼンって言ったらいいかな、当時プレゼンって言っていいのかどうか分かんないんですけど、進めるときにね、お客さんに売りに行くときに、これがスコッチウイスキーだよと、本物のスコッチウイスキーはこの匂いなくしては美味しくないよ、そういう売り方をして、もう今では世界中のね、アイラ島のウイスキー、ラフロイグ、ラガーボーリンっていうのは もう有名になってファンもたくさんいて、この陽動湖大好きっていう人も世界中にたくさんいると、まあ、そういうことになってると思うんですが、これ僕たちのその飲食業に考えてみても、ちょっとだけ古くなったり、まあ実際お腹壊すものとか美味しくないっていうのは絶対ダメだと思うんですけど、ちょっと古くなったとか、そういう食材でも、そういう料理のでも出し方によっては喜んでお客さんに食べてもらえるかもしれないと。で特に今僕たちのね、味方になる言葉が熟成っていう言葉がありますよね。エイジングっていう言葉があります。これを古くなったって言わずに、熟成だとかエイジングっていう言葉をつけて提案してもいいのかなと思います。もちろんさっき言ったように、その腐ったやつ、腐敗したやつはダメなんですが、腐敗っていうよりもやっぱ美味しくそれなりに食べられるんだったら、発酵っていう言葉をつけたり、エイジング、熟成っていう言葉をつけて、ちょっと製品作り、商品作りしてみてもいいのかなと思います。そして僕たち50過ぎたおじちゃんたちはですね、エイジングっていう言葉をうまく使って、ただ年を取っただけではなくてね、いやいやちょっとエイジング重ねてるよみたいな言い方もできるんじゃないかなと思ったりもしました。はい、今日はですね、弱みを圧倒的な強みに変えたスコッチウイスキーっていうテーマでお話をしてみました。今日も最後まで聞いていただいて、いつも本当にありがとうございます。それではまた今夜も素敵な夜をお過ごしください。